火をもって応える神様と明確に否定できないように神様は応えてくださるということを私たちは今本当に信じているだろうかと思わされます。答えてくださる、そう信じてはいると思うのですが、しかしまた同時に、まあ、そう言っても御心ではなくて答えられないこともあるなと、ましてや火を持って、いやそれはまあ旧約の時代だからでしょうと、そういう思いを持っておられる方もあるかもしれません。確かに今はそのように火を持って答えるということではないのかもしれませんが、しかし火が下るよりももっと明確に御言葉という、聖書の言葉という、もっと否定できないはずの、決して曖昧ではない、分かりにくい答えをなさる神様ではない、そうするならそれを、いや答えがない時もあるとか、分からないって言ってしまう、それは私たちが変わっていかなければならない、あるいは私たちがどう神様に向き合うのかということが問われているのではないかと思わされるんです。でそこで、まあ、エリアがイスラエルの全ての人々にこう語った言葉をそこから始めたいと思うんです。それが21節です。エリアは皆の前に進み出ていった。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従い。しかし民は一言も彼に答えなかった。まずどっちつかずというと、どっちについていいかわからないで、なんか、まあ、中間地点でふらふらしている、そんなふうに読み取れますが、実はそうではないんですね。実はこのどっちつかずというその単語は、あっちんこっち、どっちにもついていると、ふらふら、そういうふらふらなんですね。時には主の方でも、ある時にはバールの方、ふらふらふらふら、もうどっちにつくんだって言ってるわけです。どっちかにしなさい。本当なら、主にも使え、バールに使え、そんなんじゃなくて、ただ主にのみ使えよと言うべきところを、エリアがまずその両方にフラフラしているっていうのも分かってない、主についているつもりなんだけど時々こっちに心動く、仕方ないよねみたいな、そんな曖昧さを自分で気づくように、どっちつかずだ、はっきりしなさい。まず私たちがはっきりしてないので、神様がはっきりとご自分を表しておられるということがわからなくなってる。神様からあるか、はっきりしないんですっていう、神様からがはっきりしないからじゃない、こっちがはっきりしてないなと。いや、はっきり分かろうということをむしろ拒んではいないかと。そうは言っても、こういうこともあるんです、ああいうこともあるんです、結論出すのが怖いんです、本当に私たちの生活の中でよくあることだなと思うんです。実際このイスラエル、あるいはアーブも本当は明確に分かっているんです。17節にアーブがエリアに言った次の言葉があります。17節、アハブがエリアを見るや否や、アハブは彼に言った。お前か、イスラエルに災いをもたらす者は。はっきりアハブ言う、分かってるんですね。エリアが災いをもたらしている。つまり、3年間雨が降らなかったっていうのは、神様の働きだ。明確なんですね。 神様はそれだけの力あるお方だ。もちろんその3年間ずっと、いやハーフの、バールの力で雨降らすことはできないから、してないはずないですね、まあ、できないからエリアを探し回って、しかもそのエリアを見つけることもできない、何にも力ないわけです。主の方が力あるんだってもう分かりきってるはずです。その3年間だいぶ違う話ではあるんですが、でも3年間、10年以上前のことですが、特別集会で教会にある牧師を招きまして、そしたら牧師が、3年経ったら大体聖書の言葉の主だったものは分かりますよね、特に隣人を愛せよとから何度も聞いていて、3年も信仰していたら分かりますよね。ところが私たちは隣人が誰か分かってないかのように愛することができない理由、ずっと刺されました。私自身信仰3年間どころかもう牧師になって3年以上経ってて、なかなか伝統できない、この人愛しなさいと明確になってないっていう、自分がフラフラしてるんだな、まあ、それはそれなんですけど、本当3年間まさまさと神様の御業を見せつけられて、イスラエルに災いを、まあ、災いと受け取るとしても、神様がもうそうされてるってはっきり分かっているのに、なおどっちつかず見える。これだけアハブに祈って、これでも雨降らない、これは神様に祈るしかないはずなのに、よろめいて、ところでもう一回この21節に戻りますけども、もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従い。私何度もここ日本語で読んで不思議だなと、まあ、日本語で見ると不思議だなと思ってしまうんです。主と神が同列にされているわけです。主が神であればバールが神であれば、こう並べられたら、いや主を否定してバールを神とする、何なんだそれと。先週も言いました、この主と太文字でされているところは、まあ、ヤーウェと発音される神様の皆が記されているんです。でそれが主の名を乱れに唱えてはならないということで、このヤーウェと記さずに主と置き換えられているんですね、ヘブル語で。ですから本当はここはヤーウェかバールかという両方の名前が並列されていて、それなら分かる。ただやはりそれが主となされていることも大きな意味があるんだなと思うんです。まあ、まずそのヤーウェとその神様のお名前がそうなっている、その由来っていうのは、モーセ芝の中で燃えている火を見つけて、それが消えない、そこで主が現れてモーセに答えるわけです。あなたを使わす、そしたらモーセがこう質問するわけです。イスラエルにそのあなたが使わされたと言うけども、その使わされたお方の名前は何かって聞かれたら、なんて答えたらよろしいんでしょう。その時に主はこう答えられるんです。私は私があるというものである。神様は私はあると名乗られたんですね。でこの私はあるというその名乗り、そのまま神様の皆にするのはちょっと長いので、そこでヤーウェ、まあ、それを縮めて、つまりこのヤーウェ、つまり私はあると言われるお方を神とするか、それとも 人間の手で作られたバールを神とするか、そういうことなんです。ズバッと私たちの本質を貫く質問なんですね、これ。ただ神様だけが私はあると言える存在だと、死を神とするということはそういうことなんです。ところが私たちは主によらずに自分がある存在となりたいっていう願いがぐっと出てくる。で、どうしても自分の力だけではあることができないという時に祈って、私をあらせてください、助けてください。そうするとそういう自分に足りないものを補う何かを作り出して、それで人間いろいろ便利になってきました。もっと早く移動したい、いろんな乗り物を作っていく、雨、日照り、震災、どうしたもんかという時にそれを収めてくださいって、あるいはなんかこんなものが理由なんだろうって、それを沈めよう、まあ、やっぱり人間どんどんどんどん作り出すの、作って、でそれで収まった、あ、やっぱこれだって言ってるようで、実際は自分がそう合わせた、自分がこの全てを支配しよう、あるいは何かを生み出そうという、そういう自分が中心になるっていうことを、まあ、願うというよりも、もうそれが根っこにある、願わなくてもそういう考えが出てきて、それに従って歩む。でもどうしても人間ですから不足はあるよねって言って、時々主に立ち返る、あ、私の起源っていうのはここにあるのかもしれないな。